的心理 information。
こちら三田市消防本部、毎月第4木曜日のこの時間にお送りしています。この6月までの火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。まずは三田市消防本部総務課の西さんにお入りいただいてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速ですけど、いつものにこの6月までの動きをちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい。それでは今年の6月22日までですね、
はい、
それまでの災害件数を、ご報告させていただきます。
お願いします。
は
い、
まずは、火災件数、
はい、
これは19件となります。
はい、
そして救急件数、
はい、
1771件となります。
はい、
このうちですね、熱中症の搬送件数なんですけれども、
はい、
8件となって、
はい、
昨年度より3件増えている状況となっています。
同じ時期に比べて。
はい、そうです。
これはなぜでしょう。暑くなったの早かったですね。
そうですね、やはり気温が上がったのが原因の一つかなとも思います。
慣れないですからね。はい、とにかく早くに梅雨入りもしましたし、
はい、
で梅雨だと思っていたら一気にこう晴れて気温が上がったりで、
はい、
今日も日中晴れてますから、
はい、
この状況だったら車の中とか外でも動いていらっしゃる方、結構気温上がりますね。体温も上がりますね。
はい、そうですね。あとは外出自粛されている方が、
はいはい、
やはり家でエアコンとかけずに、水分補給もせずにいると、やはりそういったリスクもあるのかなと思います。
そうですね、暑さに慣れてないから、はい、生活自体にも慣れてないということですね。
そうですね、
はい、わかりました。はい、
またこれから暑くなるので十分注意が必要かなと思います。
そうですね、これからが本格的な、ね、はい、暑さですもんね。はい、火災救急とご紹介いただいた次はじゃあ、はい、救助ですかね。
続いては救助件数、
はい、
これは61件。
はい、
申し訳ない、64件です。
64件。はい、はい、
そしてその他の出動、はい、これが177件となります。
はいはい、その他というのは毎回ご紹介いただいてますが、改めてご紹介ください。
はい、火災や救急救助以外、その以外の場面で、
はい、
消防車が緊急性があるというために出動したものなんですけれども、まあ、例えば、救急隊の、支援活動でありますとか、はい、まあ、患者さんが、大柄な方であったり、はい、重症である場合は、支援隊という形で救急隊以外の消防隊が出動することがあります。そういったものはその他の件数ということで、あとは、高速道路であったりとか、交通量の多い道路での交通事故の事案であったりした場合は、
はい、
救急隊との安全管理という形で、その他出動という形で出動しています。
単純な疑問なんですが、その時の乗り物は何に乗って行かれるんですか。は
い、消防車ですかね。
消防車で行かれるんです
か。消防車で行くんです。
あ、そうですか。
はい、
でその火事と違う時の消防車の違いといったら、こうカンカンカンとされてないってことですか。
そうですね、サイレン一つでも、はい、カンカン、ウーカンカンのカンカンの部分が、鳴らさずに緊急走行しておれば、
はい、
まあ、火事ではない、別の、
はい、
緊急性のある事案に出動していると、
はい、
あとは救急事案であったとしても、消防車や救助工作車というレスキュー車ですね、
はいはい、
ああいった車両が一緒に出動することがあるので、
はい、
ちょっと大きい車なのでやっぱり場所は取ったりするんですけれども、患者さんを助けるために必要な、
ね、
はい、ものであると思っていただけてご理解いただければなと思っております。
はい、ありがとうございます。はい、まずはこの6月、まあ、ほぼ半年ですねの件数をまずはご紹介いただきました。特に今の中では熱中症、これからもまだまだ気温が上がっていきますから十分お気をつけくださいというお話でした。続いての話題は何でしょうか。
はい、続いては、三田市の消防署の方で、
はい、
令和3年の6月25日
明日ですね、はい、はい、
明日の、朝の10時から、
はい、
三輪大池で水難救助訓練を実施します。
あ、はい、ご紹介ください。はい、
でこの水難救助訓練は、夏の風水害などでの水の事故に 的確に対応するために、はい、池を実際に池を使用して訓練を実施しています。
はい、どんな内容なんですか。
はい、訓練の内容はですね、まずは池の岸からの救出訓練、はい、これはスローバックといわれる資機材を使うんですけれども、
どんなものなんですか。
はい、水に浮くロープが、はい、袋に詰まってて、はい、長さは20メートルあるんです。
はい
はい、それを岸から溺れてる人に向かって投げると。
あ、
で、はい、そのロープを掴んでもらって手繰り寄せるというような、はい、訓練が。
ということは池の真ん中には救助される方を演じる方がいらっしゃる。
そうですね、はい、実際に溺れている役、要救助者の役の消防職員が、はい、ウエットスーツを着て浮いております。はい、安全に配慮しながら。それも
そうなんですね。はいはい、で今は緊急の状況は解除されてますけども、今回もこれ行われるということですね。
はいはい、こちらは予定通り、はい、やはり災害は待ってくれないというところ で、
そうなんです
よね。コロナの中ですけれども、
はい、
感染防止を十分図りながら実施しております。
はい、
はいで、あと内容2つ目なんですけれども、はい、あとボートで救出に向かう救出訓練を行います。
はい、
これはですね、実際に池にボートを浮かべまして、はい、そのボートには船外機と呼ばれる、プロペラの回るスクリューの回る、はい、ボートが進むための、機械がついてるんですけれども、はい、それの取り扱い訓練も兼ねて実際に溺れてる役の、
はい、
消防車役の職員を助けるというボート上に引き上げるという訓練です。
ああ、そうなんです。でもこれはバランスが悪いですので。
そうですね、もちろん水に浮いてるボートの上で、はい、作業しますので、ボートのバランスであったりとか、実際水着ではなくて服を着た状態で
余計に自由が利きませんね。
はい、溺れられてる方は、
はい、
やっぱり重たいんですね、水を非常に吸うので、
はい、
やっぱそのあたりも実際いざという時にすぐに引き上げれるように、安全に引き上げれるように、そういった目的でボートで救出に向かう訓練も実施しています。
そうですか。はい、
あともう一つですね、はい、細いロープを空気の力で発射する救命柵、発射銃という資機材があるんですけれども、
はい、
それの取り扱い訓練を実施します。
はい
はい、
これはその細いロープを発射することで、はい、要救助者がそれに捕まるということですか。
ではなくて、テレビのニュースとかで、はい、中洲に取り残された方って分かりますかね。
はい、たまに急に増水した川でってなりましたね。
増水した川で真ん中で取り残されて、はい、そこにやっぱ助けに行くためには、その頭上にロープを通す必要があるんですね。
はい、
でそのためにはロープを川の対岸から対岸に通す必要があるので、う
ん、はい、
そのガイドになる細いロープを先に通すために、空気の力で、
はい、
救命柵発射銃というのを使って細いロープをまず、川の対岸に通します。
はい、
そして対岸の隊員が細いロープを引っ張って、人が乗っても大丈夫な太いロープをさらに通していくというような、それをの発射の訓練ですね。狙ったところにちゃんとロープを通すというような。
今回何メーターぐらいなんですか、対岸、ね、
今回は、実際に池に向かって撃つので、
はい、
ロープを通すというよりも狙ったところにちゃんと飛ばすという形でやるので、
あ、はい、あ、狙ったところに、
はい、
なるほど。
やはり対岸にいる消防隊員が届く位置にロープがないと、
そうですね、
ロープ通ったはいいですけど、はい、こう手繰り寄せられないという状況はちょっと避けたいので、
そうですね、
狙ったところにちゃんと撃つという、はい、そんな訓練を実施します。
で実際は増水したところといったら、すごいその下は流れが速いですから、
そうですね、
ちょっと身を乗り出して取るってこともものすごく危険なので、
なので細いロープの先に重りのような玉がついてるんですよ。ゴムの玉が、そのゴムの玉を空気の力で発射して、対岸にその玉についてる細いロープを対岸まで届かせるという、
はい、
そのような資機材になりますね。
それはなかなか難しい作業ですか。
そうですね、やはり水際での作業になるので、もちろんそのロープに引っかかって水に落ちたりであるとか、そのロープも向こうに届いたはいいですけど、実際その濁流の中に細いロープは使っちゃってるんで、そんなんが 流されてくるもので切れたりとか、そんなことがないように細心の注意を払いながら実際ではしないといけない活動になりますね。
これはこの時だけされる訓練ですか？
実際に、その発射訓練というか、実際空気の力で飛ばすのは、この時が、やる機会が一番多いですね。
はい、
あとは定期点検であるとか、毎週の点検とかで、空気を実際その空気銃に入れて発射するというのはやってますけど、実際に飛ばしたりはしてないです、
ね。ああ、そうですか、はい、じゃあ本当に貴重な機会ですよね。はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、あとはまた今回の訓練ではですね、
10
年以上にわたって三輪大池を、訓練会場の使用に協力していただいております、三輪農会様を三田の消防署長より感謝の意を込めて表彰させていただく予定です。
はい、
はい、消防署としましては、できる限り実際の災害現場と同様の形で訓練が実施できればと考えております。取り壊しの決まっている建物でありますとか、そういった訓練に、はい、協力できるということがもしございましたら、消防署までご一報いただけますと、非常にご一報いただけると幸いです。はい、
つまり実際の場所を使っての訓練というのはめったにできることではないので。
そうですね。
ああ、そうなんですね。
今までも、取り壊しの決まっている建物で、何度か訓練はさせていただいたことはあるんですけれども、やはりなかなか機会が少ないですね。
そうですね、はい、ぜひそういう予定の終わりの方はご一報ください、ということです。これはどちらにさせてもらったらいいですか？
これは三田市の消防署に、
はい、
消防署員が訓練担当しておる消防職員がいますので、消防署宛てに、ご連絡いただければ、はい、職員が対応させていただきます。
あ、そうですか、はい、分かりました。そして最近はちょっとコロナ の、 集団接種というのもあったりして、そこで時々救急車などをお見かけすることがあるんですけども、どんな動きをされてるんですか？
現在ですね、三田市内で巡回接種会場といいまして、高齢者を対象に市民センターなどでワクチン接種がされているところなんですけれども、そちらで接種後に副反応といいまして、
はい、
アレルギー反応ですね、そういった症状が急にワクチンを打った影響で出てしまって、救急搬送の必要があるという事態になった時のために、救急車が巡回会場で、待機しております。
はい、じゃあもうその朝から終了するまで夕方4時ぐらいでしたかしら？
朝の9時ぐらいから4時ぐらいまでは待機するように。現在高齢者が対象ですので。
そうですね、
はい、待機するように今市の関係部局と調整して、そのような体制を取っております。
今のところ大きなそういう副反応の事例っていうのは、
今のところ搬送まで至ったのは1件だけ ありまして、
はい、
実際配備しててよかったなという。
ああ、そうですね、はい、その後落ち着かれました。
はい、予後は良好と聞いております。
あ、そうですか、はい、ありがとうございました。ここまではまずは消防本部総務課から西さんをお越しいただいて、災害のこの半年間の件数、それから、明日行われます水難救助訓練について詳しくお話をいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではここで入れ替わっていただいて、今度は消防団の方にお越しいただいてお話をいただこうと思ってます。今ご紹介いただいた水難救助訓練、明日6月25日の金曜日朝10時から三輪大池で行われるということでした。さて、それではここで入れ替わってお入りいただいたのが三田市消防団女性班の吉岡さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
消防団の方にお話をお伺いするの今回初めてなんです。
あ、そうですか。
いろいろ教えてください。
ありがとうございます。
じゃあ消防団、まずはどのような団体なのか改めてご紹介ください。
はい、消防団員は自らの地域は自らで守るという精神に基づき、地域の安全と安心を守るボランティア精神を持った団体です。
はい、
三田市の消防団は明治時代に遡り、はい、消防組としてその組頭は町村長が兼任していました。
あ、そうですか。
はい、で昭和14年4月に、 消防組は警防団に名前を改め、はい、その後周辺の町村合併等による姿勢の変遷を得て、うん、現在の消防団とし7分団704名の消防体制を確立しました。
そうなんですね、はい、消防団どのような時に活動されるのかもちょっとご紹介いただけますか。
はい、火災発生時にいち早く現場へ駆けつけ消火活動を行うだけでなく、地震や風水害など大規模災害や林野火災時には多数の団員を動員し災害防御活動を行うなど、地域における消防防災の中核的存在として重要な役割を果たしています。
つまり地域にいらっしゃるから、はい、素早く駆けつけられると。
そういうことですね。
あ、そうなんですね、
はいはい、また平常時においては訓練のほか応急手当の普及指導、はい、警戒広報活動などを行い、消防防災力の向上や地域コミュニティの活性化に貢献し、市民に密着した安全で安心して暮らせる街づくりのため団員は活動を続けています。
ありがとうございます。いろいろなところで活躍していらっしゃるのは災害の時にもね、よくこう見かけることがありますね、そして女性班ということで今日お越しいただいてるんですけど、はい、この女性班はその中でもどのような活動をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、活動内容は火災の予防、地域防災などの広報や啓発活動、はい、消防団で行う各種行事への参加、防災訓練や救急救命講習会へ講師として参加、はい、あと保育園や幼稚園に行き火事の怖さを伝えるための紙芝居を作って行ったりもしています。
うん、は
い、
そうですか。
普段は様々な仕事をしている女性が活動しています。はい、
消防団というのは皆さん男性も女性も普段はご自身のお仕事とか活動されて、
はい、
そしてそれとは別にということですね。
はい、はい、そうです。
はい、わかりました。
消防団の活動内容は入団前から丁寧に説明しますので、防災初心者でも全く心配ありません。
あ、女性班に、はい、行きたいな、私も入りたいなっていう方は、
はい、
今までそんなの全然してないから無理だと思わずに今おっしゃってくださったように入団前から丁寧に説明をされると。
そうですね、どんな活動をしているかね、ビデオを見てもらったり写真を見てもらったり、
はい、
こと細かく説明してくれるんでね。
そうですか。吉岡さんは、
はい、
女性班歴、消防団歴何年になるんですか。
すいません、発足の当初からいてるんで。
そうですか。10年目に
入りました、
ね。
はい、
そうすると何人かは入れ替わりがありましたか。
そうですね、最初の頃はね、大学生もいてたんですね。
はい、
でやっぱり就活とかでどんどん卒業
していって、ね、
はい、交代して行きましたんで、
はい、啓発活動はどのようなことをされるんですか。
啓発活動は火災予防運動とかで、広報車に乗って、はい、市内あちこちで広報活動させてもらったりとか、はい、年末には駅に立たせてもらって、
はい、
させてもらってます。
お仕事をされててこれはなんかこう皆さんの心に届いたなっていう瞬間きっとあったと思うんですが、どうでしょうね。
そうですね、その啓発したことじゃなくて、
はい、
私自身がしてたことに関して、うん、消防団の方ですよねって言って覚えてくれてはるんですね。
はいはい、
でそういった時にやっぱりあの時にこの状態でこんなんで受けさせてもらったよっていうのを言ってくださったら、うん、やっぱりその時のことって覚えてらっしゃいますよね。だからそういうのを何度か経験してね、嬉しかったですね。
こう行かれた時に、うん、お話をして、で私たちも知らないことってできないですよね。でも教えていただいたらうろ覚えでもイメージができてるってのはやっぱ大きいですね。
そうですね、それがすごいね、言ってもらったら嬉しいですね。
そうですか。じゃあ講師としても行かれることも多いしということなんですね。
はい、
こういう消防団の方 の、はい、うちにも講習会してほしいです、講師に来てほしいですということ の、はい、申し込みなんかは直接すればいいんですか。
そうですね、消防本部の総務課で受付されてるんで、はい、そこへ言ってもらったら、は
い、何人ぐらい最低集まれば大丈夫でしょうね。
そうですね、6、7人ぐらいでもやった記憶がありますね。
そうですか、はい、私も過去に救命のあれを受けたことがあるんですけど、やっぱ受けないよりは受けた方が、
そうですね、
ものすごく不安がなくなりますね。
そうですね、
わかりました、はい、じゃあぜひ皆さんね、講習受けたいですとおっしゃる方は直接、はい、消防本部の方にお電話かけていただきたいと思います、はいはい、
皆さん一緒にやってください。お願いします。
そして今度は消防団員になりたい方はどうすればいいでしょうか。
はい、三田市消防本部の総務課が窓口で受付しています。
やはりこちらも、
はい、はい、少しでもご興味のある方はお気軽に現役の消防団員かその消防本部総務課までご連絡いただいたら大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
電話番号ちなみに
お願いいたします。
はい、消防本部ですけれども 564-7302 です。
はい、もう一度お願いいたします。
はい、564-7302、はい、こちらまでお願いします。はい、
総務課ですね。
はい、そうです。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、
では最後に最近の消防団の活動をぜひ教えてください。
はい、緊急事態宣言中を含めた最近の消防団の活動ですが、
はい、
緊急事態宣言を発令期間中は各地域消防団員が新型コロナウイルス感染症に伴う感染拡大防止の広報活動、
はい、
注意喚起などを実施しました。7月には火器訓練を行う予定です。
あ、火器訓練、これはどんなものですか。
はい、火器訓練とは、この火器訓練とは7月の第1日曜日、
はい、
朝6時から市内の7つの分団が各地域で訓練を実施するものです。
これはもう毎年決まってるんですか。
そうですね、はい、
はい、
訓練の内容は消防団員に必要な規律や礼節の訓練、消防資機材の取扱い訓練、ポンプの操作訓練、長距離ホース延長訓練など地域の特色に合わせてさまざまな訓練を実施しています。
そうなんですね、
はい、地域によっては山火事を想定し数百メートルも及ぶホースの延長を行い、複数台の消防ポンプを使用した大規模な訓練を計画している地域、まあ、分団もあります。
数百メートルってすごいですね。
すごいですね、
はあ、そうですか。
はい、今年度は新型コロナウイルス感染拡大により9月に開催を予定していた三田市消防団ポンプ操法大会の中止で消防団員が集まり訓練をする機会が激減している現状があります。
そうですね、
しかし火災や台風豪雨などの自然災害への備えはひとときも怠ることはできません。はい、今回実施する火器訓練のような数少ない訓練機会を大切にし、もしもの時への備えとして有効に火器訓練が実施できるよう計画しております。
そうなんですね。
訓練当日は早朝から消防団車両が道路を走行したり、
はい、
ポンプのエンジン音などで市民の皆様にはご迷惑をおかけしたりしますが、はい、地域の防災力維持の向上のためご理解くださいますようお願い申し上げます。
はい、7月の第1日曜日今年はですね、はい、4日になりますね。
はい、
はい、ぜひ皆さん訓練が行われるんだということをちょっと頭の隅っこに置いといていただいて、何時ぐらいからですか。あ、朝6時ってさっきちょっとおっしゃって、
はい、だからね、
早い時間ですね。
音とかがね、
わかりました。
迷惑かけると思いますけれども、
でもこれは日頃のことを考えると必要な訓練の一つということですね。はいはい、今後の活動いかがでしょう。
はい、今後感染がどのように推移していくか不透明な部分も多々ありますが、はい、これからも三田市消防団と消防本部で協力し新型コロナウイルス感染防止対策を取りながら可能な限りの取り組みを行ってまいります。
はい、どうもありがとうございました。後半にお話しいただきましたのは三田市消防団女性班の吉岡さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は7月22日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。